使徒言行録第6章の4節から7節。私たちは祈りと御言葉の奉仕に専念することにします。一同はこの提案に賛成し、信仰と聖霊に満ちている人ステファノと、他にフィリポ、プロコロ、ニカノル、ティモン、パルメナ、アンティオキア出身の改宗者ニコラを選んで人たちの前に立たせた。人たちは祈って彼らの上に手を置いた。こうして神の言葉はますます広まり、弟子の数はエルサレムで非常に増えていき、祭司も大勢この信仰に入った。まあ、だいぶ前ですけども、鬼塚千尋っていう人が月光という歌をですね、歌っておりました。まあ、シンガーソングライターだったと思うんですけども、まあ、その月光を聞いてですね、宗教者はどう思うかっていう朝日新聞のインタビューをですね、受けたことがあります。まあ、その時に初めてその鬼塚千尋っていう人の月光っていうふうなものを聞いたんですけど、まあ、深い歌だったですね。その中の歌詞にですね、自分はこんなことのために生まれてきたのではないというですね、まあその歌はですね、自分は神の子供としてこの世に生まれた、しかし自分はこんなことのために生まれてきたのではないっていう、まあ、それとキリストの十字架っていう意味がここに入ってますかみたいな、そういうインタビューだったんですね。まあ、叫び声のような歌で、自分が本来やりたいこと、やるべきことができてないという苛立ちとか、そういうのも感じましたし、私たちの人生は自分がやりたいことだけをですね、できるかというとそうでもないんだと、やりたくない仕事でもですね、できることがある、まあ、そのようなですね、ことを考えながら聞いておりました。まあ、やりたくない仕事をどうしたらできるかというと、それは使命を持つことですね、多分ミッションを持つことです。まあ、本来与えられた使命を持ったときに不満やまた悩みから解放されるのではないかなと思います。まあ、そうなると自分が生かされている本来の使命っていうのは一体何か、まあ、その使命をですね、新しい年にですね、向かって考えるのがですね、これからの1ヶ月っていうことではないかなと思います。まあ、イエス様が昇天された後にですね、聖霊降臨の出来事があります。まあ、そして教会が誕生します。で、初代の教会の人々は多分ただの群れだったんですよね。何かこう集まってですね、イエス様の話をしたりするただの群れだったんだと思います。まあ、それがですね、組織化されていくんですね。まあ、集会の準備がされたり、食事の世話があったり、悩み苦しむ人の相談があったり、トラブルの解決があったり、まあ、そのような状況の中で教会というのは形成されながら組織化されていくのです。まあ、しかし弟子たちはその中でやっぱり迷い苦しんでいるんですね。自分たちがやらなきゃいけない本当の使命っていうのはこんなことなのかというですね、食事の世話とかですね、そういうものに翻弄されてて、本来自分がなすべきものができてないんじゃないかという焦りっていうんですかね、まあ、そういうものも感じたのでしょう。まあ、それがですね、私たちは祈りと御言葉の奉仕に専念したいという、まあ、こういう宣言になったんだと思います。まあ、結果的にはですね、人々の中から爽やかを選出する、そして弟子たちはですね、祈りと御言葉に専念することができるようになった。まあ、ですから、すべて弟子たちがやっていたことをですね、集まってくる人たちのですね、シェアしてですね、みんなでやり始めた。まあ、しかしそこには役柄があってですね、一人一人与えられた役をきちっとやるという、まあ、そういうことができていったのでしょう。まあ、ある時期ですね、教会にいた時にですね、子どもたちはですね、いろいろなごっこ遊びをしてたんですよね。うちの子どもたちはですね、礼拝中に病院ごっこかなんかしてですね、遊んでたんですね。まあ、大人の礼拝が終わってでもですね、楽しんでですね、ごっこ遊びしてたようです。まあ、月曜日にですね、もう一回集会室に行ってみるとですね、集会所の扉にですね、子どもの字で何て書いてあったかっていうとですね、本日休業って書いてあったですね。まあ、病院だからですね、自分たちがいない時は休業なんでしょうけど、教会入ってすぐの集会室だったのでですね、人が来たら本日休業って見たらですね、教会も休みがあるんだっていうふうに思われるんだろうなと思います。で、それ見ながらですね、教会には休業っていう日があるんかなと思ってですね、作りたがるんですよね、教会ってですね、牧師は月曜日が休業とかですね。でも神様の技にやっぱり休業はないんでしょうですね。そうなるとですね、牧師が月曜日休業してるんだったら誰かが代わってですね、そこで牧師の役目を果たさなきゃいけないって本当は思っていますですね。 まあ、しかしですね、休業はない、神様のですね、まあ、教会にはですね休業はないんですけど、悲しいかなですね、この世の教会のですね、まあ何パーセントなんじゃ、半分以上が開店休業ですよね。なんかもう寂しいな。昨日もですねキャンパスミッション行ったんですけど、10人ぐらいしかいないとかですね、平均年齢が80を超えてるとかですね、若い人、高校生、中学生をですね育ててもみんな外部に出て行ってですね、自分たちは苗床の教会で、なんかそんな話しか出てこないのは なんでなんだろうな。で、まあ、それ以外の話で元気な話をされてたのは大津のね、あの先生ですね。あの先生はやっぱり違う意識を持っておられるんですね。大津キリスト教会ですね、あの今2つ教会、あの礼拝を2つに分けて、1つの教会は50代から60代の人たちの礼拝が10時、そして30代、40代、まあ、そこ、あの次の世代っていうののための礼拝っていうのを2つやってると。で、この30代がこれからうちの教会を支えるものにならないと、うちの教会はって、まあ、それは積極的な話だったですね。あ、この教会は開店休業してないなと思って、一度その先生のところに行ってですね見てみたいなと思う教会ですね。まあ、そういう意味ではなぜ開店休業になるか、やっぱりその使命っていうのが、この教会にはみんながその使命っていうのが分かってるのかなというですね、それをもう一回ですねみんなで語り合って、この教会の使命はこれだ、それをですね、あのみんなが認識すればですね、開店休業の教会にはならないんじゃないかなと少し思っていました。まあ、弟子たちは、私たちは祈りと御言葉の奉仕に専念すると宣言しています。これが私たちの使命だと、まあ、そういうふうに言ったのです。本来の仕事は何か、それを十分できているか、なすべきこと、なさないことの区別ははっきりしているかどうか、そういう中で弟子たちの本来の仕事の使命は祈りと御言葉の奉仕、これだ、見つけた、まあ、そこに専念することが多分この弟子たちを生かすことになったんだと思います。まあ、私たちはそれぞれ神様から委ねられた働きがあります。それを十分できているかっていうのを考えていきたいなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たち一人一人が与えられている使命、ミッションが何であるかを、もう一度私たちが心に留めることができるように、あなた自らが私たち一人一人に教えてください。今日も大江教会、宇都教会に集う信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。またハレルヤ書店を祝福し、そこに集う一人一人をどうか霊においても健康においても支えてください。今日も病床にある方々、悩みに直面している方々、また死に直面している方々がおられます。どうかイエス様が寄り添ってくださり、御言葉によって励ましてください。看病される家族の上にも同じ聖霊の祝福と慰めがありますように。また旅行中の寺本さんの上に豊かな守りがありますように。この祈り、主イエスキリストの名を通してお御前にお下げいたします。アーメン。